まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of machizukuri and machizukuri people in Kyoto. こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお届けしております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト紹介でございますけれども、本日はなんとシリーズ化されましたね。2度目のご登場です。ちゃんとした名称を呼びます。公益財団法人京都市ユースサービス協会というのがあります。そこの京都市山科青少年活動センターのついこの間まで所長をなさっておられて、今は参事という役職に変わられてますが、大場隆博前所長、は
い、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。をお迎えいたしました。はい、さて、大場さんとお話を聞かせていただきますのは、山科エリアについてのホットな話題でありますが、はい、タイトルを申し上げます。面白いですよ。町のちゃぶ台山科。もう一回言いますね。町のちゃぶ台山科、波線いたしまして、子ども食堂の先に見えてきたもの、あるいは見えてくるものと題して、このテーマ大場さんからお話を聞かせていただきたいと思ってます。
はい、
ご期待ください。それでは、まず私と大場さんの出会いを復習させていただきますと、初めはうちの山科の独身寮の寮館をしてくださってます、はい、鳥さんのご紹介でしたっけ。
そうですね、はい、
あのうちの会社には独身寮が山下の中井上町でしたっけね、
はい、
ございまして、ちょっとユニークな寮館さんがあります。大場前所長の目から見て服部さんってどんな人でした。
そうですね、一番初めに多分、山科の一部のところに貼らせてもらったポスターを一枚見て、
はい、
すぐに駆けつけてこられたっていう。
これでした。
そうですね、はい、
これでしたってラジオですから見えるわけないんで、はい、オレンジ色のフライヤーで、山科で子ども食堂を始めますエクスクラメーションマーク作戦会議5月28日と、これ去年ですよ。
そうですね、はい、
第1回目の子ども食堂は6月11日土曜日に開きますというチラシなんです。
そうですね、はい、
これ見て飛んできた、
はい、
変なおっさんでしょう。山科のうちの若い独身寮ですから、若い人たちが世話になっている旅館さんなんですが、はい、それでは、山科の子ども食堂、
はい、
ことはじめ、
はい、
そしてその子ども食堂が今現在どういうふうに発展して、今日のテーマです、タイトルです、子ども食堂の先に何やら見えてきたぞというあたり、大場さんから語っていただこうと思います。はい、では、山瀬愛称山瀬の大場隆博さん、はい、お願いします。
よろしくお願いします。そうですね、前回お話をさせていただいたときに、山科でそういうふうな子ども食堂ができ始めていますよっていうお話と、
はい、
それを始めたら本当にいろんな人たちがそこに集まってくる、うん、でなんかすごく不思議な言葉だなっていうお話をさせていただきました。
そうですね、はい、子ども食堂やりませんかっていうと、
はい、
なんでこんないろんなタレント持ってきた人が、
そうですね、
わらわらと湧いて出るように、はい、山科青少年活動センター、
はい、
集まってくるんやっておっしゃってましたね。はいはい、
そうですね、 で服部さんも本当その一人なんですけど、はい、普通は自分で開いてみたいとか、はい、お手伝いができますよとか、はい、中には、まあ、食材を提供しますとかね、はい、あの野菜あるんで使ってください
とか、ありましたね、家庭菜園かなんかやってて、はいはい、この頃もらってもらうところも少なくなって、はい、余らしちゃうの使ってくれへんって気あったんですね、
はいはい、という方とかね、それは多かったんですが、はい、うちの場所使えませんかっていう、そのあの結構食堂する人たちは場所をどこでするかで結構困ってはるんですね、
はい、
その時に場所をどうですかって言っていただいたのは服部さんが初めてでした、はい、
あの建設会社の独身寮ですから、はい、朝早いし昼間空きっぱなしなんですよ、
はいはい、
タイムシェアですね、
そうですね、で、あ、それをそのお話を伺ってから、あ、ひょっとするとそういう形での協力の仕方もあるなと思って、
はい、
その後もちょっとそうい こう場所なんかを開拓する、まあ、アイディアも実はその服部さんがきっかけで私たちもちょっと考えさせていただくようになったりしたんですけど、
はい、
まあ、そういう意味でもちょっとこれまでには出会うことのないようないろんな人たちと出会えるきっかけを実は子ども食堂が作っているなという感じはします、はい、
子ども食堂のね、うん、新しい切り口を大場さんに教えていただいたような気がします、はい、
そうですね、で、まあ、実際にあの山科で始めた時はまだ一つだけでしたかね、
はい、
あのおむすびの会っていうのがずっとやってらっしゃって、
まあ、それ神社で、
そうですね、はい、
ここの僕の大場メモには、はい、子育てサポーターが集まる場を作りたいんだ、
そうですね、はい、
で子ども食堂のエッセンスを持ってらっしゃるのがで山科で比較的早く、
そうですね、
私は一番目かもしれない、
はい、
おむすびの会だっていうメモがあります、
はい、あの子ども食堂という名前もなかった時代からやってるんです、
あ、古いんですね、
は
い、
でやってるセンスは本当に子ども食堂そのものなんで、
うん、
あのお仲間に入ってくださいねみたいな形でお声をかけて、
はい、
であのいろんなそういう催しをするときにも来ていただいてお話をしていただいたりとかみたいなことを始めてました、
例えば何神社っていうようなところでやってはったんですか、覚えてあります、山下にも結構神社あります
ね、いっぱいありますね、何神社だから正確に言わないといけないんでちょっと今分から ないです、
まだ調べます、
はいはい、
こんなんは検索すれば多分ヒ
ットするんですよね、でまあ、あのそれを始めてで一緒にやりませんかってお声をかけたら、そこでいろんな方がお越しになって、
はい、
まあ、そこであのじゃあ実際に、まあ、どういうふうに開いたらいいかとかっていうようなノウハウもやっぱり蓄えないといけないので、
うん、
じゃあうちのセンターを月に1回場所料理室とかありますんでそのスペース使って実験でやりませんか、
はい、
でそのやってみたい人とかそういう人たち集まって毎回テーマを決めて対象を決めて、はい、あのそれぞれやっていただくというふうな経験を積んでいただいて、
うん、
でその経験を生かしてご自身のところで自分の思う子ども食堂をやってくださいみたいなことで、あの6月から始めますというお声をかけたんです、先ほどのチラシはそれです、
これがオレンジの、
はい、そうです、
第1回目の子ども食堂はっていうのは、はい、それの1回目だった
んだ、そうなんですね、はい、
だから実験食堂みたいな、
そうです、そうです、実験食堂ですね、
はい、あのリスナーの皆さん、山科青少年活動センター、場所が竹花4丁目、
はい、市長の町ですね、
市長、ごめんなさい、
はい、
市長の町、
はい、
あの行かれた方も行かれたことない方のために申し上げますと、学校とか小学校とか中学校の理科の実験室と家庭科準備室の合体したようなすごくいい感じの、
あとはちょっとスポーツルームがあったりとか、ね、はい、レクリエーション施設があったりみたいなところですね、
でそこをその実験食堂の場所に提供されて、はい、今あのテーマを1回ごと変えてっておっしゃいましたけど、はいはい、例えばどんなテーマが、
そうですね、あの来られる方の関心がそれぞれ結構違うんです、
はい、
例えばお腹空かした子に腹いっぱい食べさせたいっていう人と、
はい、
安全な食品を食べさせたいっていう人とか、例えば食育的にもう少し そういうことを考えていきたい、いろんな方がいらっしゃると、うん、そのままで一緒にやると喧嘩になるんですね、
はいはい、
でそういう意味ではじゃあ今月は例えばそのお腹いっぱい食べさせる会にしましょう、その人は中心でやりましょうってなった時にはもうスーパーとかに行って安いやつをゴソッと買ってきて、
はい、
まあ、添加物か何とかとか言わずとにかくたらふく食えるようにしましょうっていうふうなことで考えてやられたりとか、逆にもう少しそういう無農薬の野菜とかを使いながらやるようなっていうふうな別の月にあったりとか、でまた対象も例えば中学生とか高校生に関心をお持ちの方とか乳幼児の関心をお持ちの方とか小学生というふうにいろいろ対象も違うので、じゃあ例えば小学生を対象にしましょうって言った場合は その関心がある人たちが集まっていただいて、まあ、その人たちどういうふうな形でやろうかなということで、あの近くの児童館とかにちょっと伺って、はい、今は小学生どうですかっていうのをお話聞きながら、その中でいろいろ聞いたお話の中でできそうなことをプランで立てるみたいな形で、毎回プログラムも食事もメニューも、参加費の費用も全部違う形でやったんですね、
はい、それこそあの実験、実験ですね、子ども食堂、はいはい、で運営したいっていう人も、はい、
そうです、
あの自分のところで会場を設定して、はい、いきなりやるんじゃなくて、あの山下さんで、はい、青少年活動センターで試して見れる、
そうですね、
見られる、
はい、で結構それをやられたことで、うん、例えばその食堂の運営だけではなくて、始めるまでにどんな形でどういう人たちにお声をかけたらいいかとかっていろんなことが実はそこで分かってくるので、うん、そういうことを生かして、その後にやっぱ開かれた食堂がやっぱりあのいくつかあるんですね。だからここでの経験を生かされたっていう方が、いらっしゃるので、そこがやっぱりこれやってよかったなっていうことですね、
はい、去年、はい、大場さんと出会いまして、はい、その時、この時は大場さんにお会いしたのが多分番組の前でしたっけ、収録の後でしたっけ、6月いたら、とにかく山瀬へ お邪魔して、はいはい、大場さんにインタビューした時に、はい、山科には現在子ども食堂なるものが的なものが、はい、数箇所あるんだよと、はいはい、先ほどの草分けの神社でなさってるおむすびの会さん、はいはいはい、それから山瀬の実験食堂、で、ね、
実験食堂、はい、
で天ぷら屋さんが関わってらっしゃる、はいはい、笑う人と書いてワロード
さん、ワロードカフェさんです、
ね、ワロードカフェさん、はい、
であとどんげねっていうあの宮崎弁で調子どうっていうような感じですかね。そんなもともとご主人が多分宮崎の方で、そういうお名前がついていますね。
あ、ワロードカフェどんげね、
はい、
これだ、
うん、ワロードカフェどんげねクエスチョンマーク子ども食堂っていう感じですね、はい、
正式名称が結構長いですね。
長いですね、はい、だから多分あのワロードカフェで調べられたら、大体 インターネットとかそういうところで調べられたらすぐにそこ出てきます。
ここはね、
はい、
大石道と三条通りの交差点に近いですね。
そうですね、はい、
手元にね資料としてあの黄色いフライヤーとしたのあるんですけど、ここではこれも去年の11月のチラシかな。
そうですね、はい、それが
プレオープン、うん、
はい、12月から正式オープンで、
子供200円、
はい、
お手伝いで無料、
はい、
大人寸志、
はい、
カンパカン、
はい、でこの値段の付け方なんかも実は何回かうちでそういうやった時に一緒にやっていただいて、
はい、
どうしようかっていうふうなんで、子供のお手伝いは無料ですよっていうのも実はその経験の中であのやっぱりこうアイデアとして身につけられていった形ですね。
喋りに来るのも OK、
はい、
ご飯だけでも OK、はい、大人一人でも子供一人でも OK、はい、って書いてます。
今ねすごいんですよ、そこ賑わいが。
あ、そうです。
もう本当にね、子供だけじゃなくていろんな世代の人が集まってたりとか、
どんげねさんが、はい、ワロードさんが、
はい、でそこそ中にやっぱりあの精神障害とかがあって、はい、なかなかこう暮らしあの一つの関わり難しい方も、うん、そこでだったらなんとなく居心地がいいっていう人もいたりして、
あのね、
はい、
ここの手元のノートのオーバーメモに、
はい、
平成28年の12月から、はい、地元の民生委員さんの協力が始まると、
はいね、はい、
コラボ団体が登場したと、
はいはい、
障害者団体だとか、はい、これからおもちゃ病院、
あ、おもちゃの病院ですね
っていうのが、そのコラボ団体が複数、ワロードさん、天ぷらさんに、はい、ドゲンネさんに、
はい、ドンゲネさんにね、
あ、ドンゲネ、はい、ドンゲネさんだ、
はい、
ドンゲネという、
そうですね、はい、
あ、なんかすごい発展してらっしゃるんですね。
本当にいろんな人が集まってて、子どももいるっていう場所なので、
はい、
結構地域の中でいろんなこう子どもに向けて何かをしたい、例えば自分たちの技術を生かして子どもに向けて何かしたいっていうのは、そういう活動があるときに、
はい、
あのやる場所ね、例えば小学校とかに持って行っても、はい、なかなか小学校受け入れてくれない、せっかく私たちの力あるのに何かやりたいなと思っても、初めて来た人、その人に頼んでいいかなどうかも分からないので、
あの小学校でね、
はい、
コミュニティカフェなさってる例もあるんです。
はいはい、
そのこれも何年も前のここのゲストのちょびっと推進室のゲストの方なんですけども、はいはい、自治連合会長さんが声かけて、はい、あの実は連合会長さんが小学校の鍵とか預かってあるケースがあって、
結構小学校多いですよね、山下なんかも、はい、
ね、その人がやるって言ったらやるっ って協力せってやらはってできてたんですけども、はい、でも普通は小学校の壁ってセキュリティの面もあって高いですよね。
そうですね、はい、で特にね地元 の、 その町内会とかそういうところと関わりが持ってる団体だったりとかそれもなくて、はい、個人で集まってやってるようなグループは特に難しくて、でそういう人たちが子どもたちに向かって何かしたい場所としては最適なんです、そこ。
ワロドさん、
はい、っていうので毎回プログラムが入るくらい、はい、次これしよう、次私たちも入れて やらせてくださいっていう形でお声がかかってる人たちが何人かいはるはずです。
お
っていう意味でも本当にコミュニティになっている。
あ、それで、はい、そのおそうこれ見て思ったんですよね、はい、ゲスト候補 の、はい、あの塊の情報をいただいたなとかあって、はいはい、またそんな方とここへおしゃべりできたらいいですね。
あのいや本当にねあの面白いですよ。でやっぱりなんかすごく強い思い持ってらっしゃったんで、
はい
はい、で今あのそれ以外にもあの別 の、 あの今産業所も始めはったんですよとかいろんなことをやってはるので、あの
なんかすごい天ぷらさん
ですね。面白いですね。ここはね森竹さんという方なんですけどね。はい、
森竹さんっておいくつぐらいなんですかね。
おいくつぐらいですかね。ちょっとあのお年は
だいぶ年配
の、いやそんなに年配の方じゃないです。まだまだあのお子さんが小学生ぐらいですから。
あ、若い、
はい、
へえ。それじゃあひょっとしたら40代。
そうですね、そのくらいのところへんですね、はい、
そりゃ期待持てますね、は
い、いや本当に面白いですね、
うん、それでね、はい、あの時に教えてもらった他の元気な活動を、はいはい、子ども食堂的なことした、はい、あの香りの東の園って書いて高等園さん、
はいはい、
それと西の山の
そうです、
ね、ノアさん、
はいはい、
これはコミュニティカフェと小規模保育園がなんか合体した、
はい、そうですね、はい、
で高等園さんは香川県でやっとられた方が、
そうですね、そこがやあの香川県でできたあの福祉施設、総合福祉施設で、はい、それが山科にできたんです。
できた、
はい、でそこの方針として結構最初から地域の中でそういう、福祉的なケアをしたいっていう思いがあって、別ちゃんとあの 外の人向けにちゃんとカフェがあるんですよ。
地域に開かれた高齢者施設
でそれを目指してはるんで、いわゆる食堂ではなくて、うん、外の人向けにカフェがあるんですよ、別に建物が。
はい、
でそこの建物を使わせてもらって今実は子ども食堂が9月から始まっています、
うん、はい、おオーバーさん構想は着々と。以前ね、
はい、
山科子ども食堂ネットワークっていうのはできたらいいよね、はいはい、っていうおっしゃってましたね、はい、で一人で一箇所でたくさんやる、はい、月に何度も毎週やるのはしんどいやろうけど、わしんとこ僕んとこ月に1回ぐらいやったらなんとかなるわ、うん、あるいは月に2回やったらなんとかなるわで無理せんと複数の人がやれば、ね、はい、いつもどっかでやってることになるやんっておっしゃってましたね。 はい、はい、すごいな。 でもう一つ、はい、オリーブ
ホットハウス、
はいはい、オリーブの会ホットハウス、
はい、ここはまだ食堂としてはやってらっしゃいませんけど、もともとあの、コミュニティ食堂的なことをやってはるんです。あの、はい、そうですね、精神障害者の方の共同産業所なんですよ。
ね、はい、ここのメモにはね、はい、障害者と農園と、
はい、
コミュ食堂、はい、コミュニティ食堂、
はい、
を
やってらっしゃいますね。
野菜が美味しい、
いや本当に野菜美味しいんですよ。
子どもたちが生野菜に群がる、
はいはいはいはい、そうです、そうです。
へ
で今あのそこでもあの実際にスーパーとかにもあの品物を卸されてるんですけど、
オリーブの会社が、
はいはい、でまあ、そこでもやっぱりちょっと形が商品にならないようなとこもあるし、うん、例えばそういうのをこう一緒にして、うん、子ども食堂で使えるようなことできないかなっていうのでお話しして、うん、子ども食堂パックっていうのを500円ぐらいで、はい、あの作っていただいてるんです、
はい、
でそれをあの他の食堂でも使われたりとか。
あ、もうすでにそのネットワーク化しつつあるんじゃないですか。
まあ、あの どうしても野菜なんでそのいつも取れるわけではないので、
はい、
あの多い時と少ない時と、まあ、品物の質もいろいろ変わるんですけど、はい、まあ、そんなのも含めて一緒にやりましょうかっていうふうな形でね、
はい、
させていただいてますね。
さてさて、はい、その山科青少年活動センター、
はい、
愛称山生の大場前所長が、
はい、
発想を構想されて、
はい、
子ども食堂ネットワークあるいは実験食堂もできたらいいよねってなさってるうちに、はいはいはい、なんか自然に有言実行というか、勝手にいいかもしれませんけど、なんかネットワークが育っちゃってると。
そう
ですね、
はいはい、
そしてあの頃どうでしたっけ、去年ですね、
はい、
え、 去年じゃない、あの、夏、今年だ、はい、夏頃にはそういうなんかネットワークの第1回立ち上げしたいよねって大場さんはおっしゃってました、はい、その集まりが実際に、
はい、8月の終わりに、はい、1回皆さんどうですか、ご意見聞かせてくださいっていう会をしまして、
はい、
8月、ごめんなさい、7月の終わりでしたね、
はい、
でしてその後、まあ、ちょっと時間経って9月の初めに、うん、じゃあ実際にもうとりあえず始めましょう、
やっちゃおう
っていうことで、はい、一応会を作ったんです、
はい、
はい、でその名前が先ほどの、町のちゃぶ台っていう名前を皆さんが考えてくれたんです。
今日のメインタイトルでございます、はい、町のちゃぶ台山科、
そうですね、はい、
これがその緩やかな集合体の
そうですね
名前、
はい、どういうイメージでっていうのをいろいろ皆さんとこうお話ししてた時に、うん、まあ、子ども食堂もいいけども例えばそれだけではなくて地域の中で子どもと大人がちゃんと出会えて、うん、お互いの例えば子どもに対する見方とか大人に対する見方がちょっと変わるような、うん、そういうつながりを作りたいなっていうことで、いわばその町の中にあるリビングみたいな感じで、うん、そこが集まるテーブルとしてちゃぶ台がいいかなみたいな、そんなイメージで皆さんが決めていただいたんです。
さあ、はい、今日 あのメインタイトルがここで紐を解かれました、はい、そしてこうやって町のちゃぶ台の緩やかなネットワークの集まりが7月、
はい、実際に始まったのは9月です。
9月に始まったことで、はい、子ども食堂の先に見えてきたものがあるよということを大場さんはおっしゃってます、はいはい、そこのところを少しお願いいたします。
これはもうずっとこの間いろんな方とお出会いしたことの中でいろんな方がいろんなこんなことをしてみたいとか、そう本当にいろんな思いがよく集まる場所やなっていうのはさ、あの以前にもお話ししたんですけど、
はい、
で実際にやっていくと、どういうことが起こるかっていうと、多分子どもと大人がしっかりとちゃんと出会えるっていう場ができるっていうのが実はとても地域にとっては大事なことなんじゃないかなというふうにちょっと思ってまして、
はい、
でそれは、実際 その、まあ、困ってる子もいるし元気な子もいるしいろんな子はいるんですけど、はい、そういう子どもと日常的に月に1回でも定期的にずっと出会っていると、うん、なんとなく例えばマスコミとかで持ってるイメージとか、はい、そういう子ども感が変わっていくんですね、うん、実際の子どもの姿を見て大人が、
うんうん
うん、そうするともうちょっとそのなんとなくこれまで思ってたような例えば非行のが問題があるとか貧困のことがあるとかっていろんなこう、巷で語られている若者像子ども像で見ていたものが、うん、もうちょっとリアルに一人一人全然違うしその子の中にいろんな面があるよなっていうことを大人が見つけていくと、うん、あの子供に対するなんとなく今時の子供はっていう感覚が変わっていくんですね。
いわゆる何パターンかあるステレオタイプから大人が抜け出せる、
はいはい、そのねチャンスをいっぱい与えてくれるんですよ。
チャンスがある、
はい、
それが町のちゃぶ台
山下で、逆に子どもにとっても特にまあ子どもの場合でも、うん、なかなかやっぱりその困りごといっぱい抱えてる子どもだと、うん、例えば親も含めて大人に対して期待をしてないというか、うん、場合によれば警戒をしている、
あるいは
大人は不信感を持って
信用してない、
そうです、だからっていうことがずっと経験を積み重ねた中で、うん、こういう場所で出会う大人たちと出会うと、うん、あ、自分のことにちゃんと関心を向けてくれる人がいる、うん、で頭から頭ごなしにこあの怒らない、うん、でちゃんと話を聞いてくれる人がいるっていうことに初めて出会えると、うん、その関係がずっと続いていくと、うん、できれば何か困った時に、うん、実はなって言って早めに相談に行けるようになってくれたらいいな、うん、あの子供は本当にいろんな時にある時ってのは子供は情報もないし、うん、周りのことも環境もわからないので、うん、困った時に自分一人でないしは自分の本当に身近な人たち あのかなり限られた情報の中で判断をしてなんか次を決定していかないといけないんですけど、それをやると結構どんどんどんどんややこしいことになってしまうケースが多いんです、
うん、前おばさんのお話を伺った時に、はいはい、そのいろいろ困った大変な状況にいる子どもはいると、
はい、
だけど本当にその大人に SOS 出す術を知らん子たちなんが多いんやと、はい、で初期段階で困った時に SOS おっちゃん助けて相談あのって言えたらええのに、もうどないもこないももうコテコテになって大変になってやっと自分の耳に届いたりすると、うわーっと思ってしまうんですっておっしゃってましたね。
そうですね、うん、でそういう意味でも早めにその 自分にとっていろんな形で関心を持ってくれたり、その話を聞いてくれたりする大人がいるということを体験的に学んでるかどうかっていうのは、うん、これから先すごく大事なことだと思っていて、うん、そういう意味での子どもが見る大人感というか、大人に対する見方もそこで変わっていける場所、うん、そんな場所になるといいな、だからちゃぶ台的でいいなって感じはしてるんですけど ね、
はい、本当にそのあの SOS を出せる能力、はいはい、そのすっごい大事ですよね。
それもやっぱ経験の中でそういう経験がないとしようがないので、
うちの会社でもね、はい、よう頑張るんですけども、はい、頑張りすぎて、はい、もうちょっと倒れる前に SOS 出しといてくれたら、はいはい、介入できてなんとかできたかもしれないのにとかって思うことが ね、
そうですね。
で真面目な子ほどそうだったりしてたりするので、いやしかし子どもの大人感が変わりますか、
はい、そうなるのがいいな、そうなってほしいなということでやってます、うん、まあ、ですから子ども食堂だけではなくて実は学習支援の場だったりとか、はい、そういう関わるいろんな人たちがそこに集まれてお互いに情報を持ち寄って、うん、で場合によればちょっと知恵と力を出し合って、あのちょっとあのお互いの持ってる得意な部分でちょっと関わっていくようなことができる、まあ、そんな場所があればいろんな人たちがもうちょっとこう集えるし関わりが持てるかなというふうには思っています。
いいですね、はい、なんかその一堂に会されたりするんですか。
そうで、まあ、なかなかね皆さんが一緒にっていうのはないんですけど、うん、断片的に、うん、にはなりますけど、まあ、一つそういう集まる場所なんかあればとりあえずそこに聞いてみる、ないしは 何か投げかけてみる、質問してみるみたいなことができる場所があると、あそこにとりあえず行ってみようっていうふうになれればいろんな人たちがそこで もう少しつながれるかなという、
まあ、その山科青少年活動、はい、支援センター、あ
活動センター、
ね、活動センターが、はいはい、そういうノリのような場になってるんですね。
そう
です、
ただねうちがそうなるよりは、はい、そういう場所を皆さんで作った方が絶対役に立つなと思っていて、あのそういう意味ではあの物理的な場所としては他にもいろんな場所の方に協力はしていただくんですけど、まずはそういう一緒に集まるそういう、まあ、言えばプラットフォームみたいな場所ですね、そんなところができればいいなと思ってますね、
は
い、
そんなところにうちの高瀬建設の独身寮の寮館の服部寮館がレシピ考えたり、
そうですね、
10人前20人前のフォーマットの、はい、マニュアル作り込んだりして協力してるとちょっと嬉しいです、
はい、そうですね。で、あの今回のこのちゃぶ台 の、はい、あの世話人も進んでやっていただいて、
あ世話人の一人なんですか、
はいは
い、いやその報告がまだ私とは分かってなかったです、はい
本当にね、いろんな方がそういう形でちょっとそういうことやったら何かできることやりますよっていう形でお声をかけていただいてるので、
はい、
あのまあ、そういう方の中で、あんじゃできそうなことからちょっとずつやりながら、で、まあ、逆にこんなことしたいんだけどってご意見があったらそれをみんなでじゃあどうしようって考えて、まあ、形にしていこうっていうふうなことがちょっと緩やかにできればいいかなというふうに思ってますけどね。
いいですね、はいはい、さあそろそろまとめて、無理やり力技でまとめに入りますが、はいリスナーの皆さんお聞きになっててどうですか。山科すっごい面白いなと思います。そして、山瀬の大場高弘前所長の構想はもともとは府内の子ども食堂ネットワークまで広げてみたいという大きな、
ね、
あの夢をお持ちです、はい、そのためにはまず山科だと、山科モデルを作りましょう。いきなり府内ではしんどいので、例えばコープ生協のフードロスをなんとかするとか、うん、なんかスーパーさんとも連携できたらいいよねと、第5地域が実は気になってるんだと、うん、しんどい子どもたちの存在知ってるかなと、はい、大場構想はおそらくは着実に根を広げております。ぜひ皆様もご注目をしていただけたらと思います、お別れの時間です。この番組は心を立てる高瀬建設の協力と京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。大場さんありがとうございました。
ありがとうございました。